こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。心臓外科医が書いた正しい心臓解剖図は、心臓の複雑な立体構造を臨床で使う視点に結びつけて理解するための医療解剖図集である。著者は心臓血管外科医としての経験を基盤に、単なる模式図では捉えにくい構造物同士の位置関係、血管の走行、真空、弁乳頭筋の連続性を細密なイラスト、本書の核は透視図と断面図を使い分ける構成にある。外側から見えない内部構造を特定の方向から重ねて捉え、カテーテル検査、治療時の空間認識を支える。断面図は心エコーで得られる断層像と解剖を対応させるための手がかりとなる。さらに、心臓発生と先天性心疾患の関係にも触れ、形態を性的な暗記事項としてではなく、臨床判断に関わる立体的な知識として扱う一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、透視図によって心臓カテーテルの見えない経路を立体化する本書の最も特徴的な方法は、心臓を単に切り開いて示すのではなく、必要な構造を透かして見せる透視図である。心臓カテーテル検査や治療では、術者は透視画像、造影像、解剖学的知識を重ねながら、血管内から目的部位へ到達する。ところが通常の解剖図は外表面か単純な断面のどちらかに偏りやすく、冠動脈、真空、大血管、弁の位置関係を1枚で把握するには限界がある。本書の透視図は、正面像や側面像など視点を明示しつつ、見たい構造物を選択して重ねることで、この隔たりを補う。重要なのは図をきれいな心臓の絵として眺めるのでなく、どの方向から見ているのかを常に確認する点である。前後上下左右という解剖学方向を誤れば、画像所見と実際の構造の対応も崩れる。したがって透視図は、冠動脈の走行や大動脈基部周辺の関係を記憶する資料であると同時に、2次元の検査画像を3次元の心臓へ戻して考える訓練の道具として機能する。次に心エコーの断面像を実在する切断面として理解する。キヨエコーは非侵襲的で反復しやすい検査だが、得られる画像は超音波ビームが通る限定的な平面である。そのため、ハダムト超軸像、イダムロ単軸像などの名称を覚えるだけでは、病出されない構造やプローブ角度のわずかな違いを理解しにくい。本書は、心臓を心エコーに関連するラインで切り取り、その断面を立体的な心臓の中に位置づける。これは、画像上の空間を平面的なラベルの集合にしないための構成である。例えば、視空像では、4つの真空と防湿弁を同時に見る意義を、心臓のチャー軸単軸と切断方向の関係から考えられる。大動脈基部や右室を対象とする断面も、どの構造をどの位置で横切るかを確認できる。心エコーの読影では、同じように見える画像でも断面のズレにより観察対象が変わりうる。本書の断面図は、そのズレを解剖学的に検討する基盤を与える。検査手技そのもののマニュアルではないが、標準断面をなぜその角度で得るのか、画像に映る輪郭が何を意味するのかを理解する補助線になる。さらに、乳頭筋弁心室の位置関係を臨床的な連続性として捉える。弁膜装置は弁線だけで完結しているのではなく、検索乳頭筋心室鞘弁輪を含む連続した構造として、本書が示す在乳頭筋と骨乳頭筋の位置関係のような図は、この連続性を視覚的に捉える上で実用的である。特に僧帽弁を考える際、名称だけから前後の位置を機械的に想像すると、観察方向によって混乱が生じやすい。外科視野、この絵構造、心室内からの視野では、同じ構造でも見え方が変わるためである。細密な解剖図は、各乳頭筋が心室内のどこにあり、検索を介して弁線とどのように関係するかを、複数の視点から整理する助けとなる。また、大動脈弁狭窄症の病態を扱う図のように、形態変化を病態理解に接続する図板は、疾患名と構造異常の間を埋める。もっとも、本書は個々の患者の診断基準や治療適用を決めるためのガイドラインではない。その価値は、画像手術病態整理の議論で前提となる形態学を曖昧な空間イメージのままにしないことにある。構造を正確に言語化し、多職種間で共有する際にも役立つ。心臓発生を先天性心疾患の形態理解へ結びつける。本書は成人心臓の完成した形を図示するだけでなく、心臓発生を解剖と表裏一体のものとして扱う。発生学は学習段階では複雑な過程の暗記になりがちだが、臨床的には核引き、大血管、流出路、真空の配置がなぜ現在の位置関係を取るのかを説明する枠組みとなる。先天性心疾患では、正常構造の一部が単独で変化するというより、発生過程における形成や接続の変化が複数の構造関係に現れることがある。したがって、完成形だけを基準に異常を列挙するよりも、形成過程との関連を抑えるかが、形態の理解に筋道が生まれる。本書の発生学の章は、専門的な発生学全般を網羅する教科書というより、 臨床解剖を読み解くために重要なポイントへ注意を向けさせる位置づけといえる。カテーテル治療や画像診断に関わる読者にとっても、先天的な解剖学的変異異常を考える際の背景知識になる。ただし、先天性心疾患の診断や治療計画には、患者固有の画像評価と専門的な判断が不可欠である。本書はその判断を代替せず、個別形態を理解するための正常解剖と発生学的視座を提供する。最後に、解剖学的に正しい視点を確かめることが図の臨床価値を決める。本書には、それはどこから見た心臓かという問いを重視する姿勢がある。これは図版の読み方にとどまらず、心臓解剖を臨床へ応用する際の基本原則である。心臓は胸郭内で斜めに位置し、一般的な正面側面という日常的な感覚だけでは、実際の解剖学エギチを取り違えやすい。さらに、超エコー CT、血管造影、手術視野では観察者の位置と画像再構成の規則が異なる。その結果、同じ左前後という語でも、どの視野を基準にするかを意識しなければ構造の説明が曖昧になる。本書の図は、正面像、左側面像、各種断面像といった観察方向を具体化し、構造物の相互位置を確認できるようにしている。著者が解剖学的な検証を重視する背景は、医学イラストが視覚的な分かりやすさだけでなく、正確性を求められる媒体だからである。読み手にとっては、図を一度見て覚えるより、視点を変えながら同一構造を追跡する使い方が有効である。この反復により、検査画像で見える部分と見えない部分を推定する力、そして異なるモダリティ間で情報を対応させる力が養われる。結論として、本書は循環器内科医、心臓血管外科医、心エコー検査に携わる臨床検査技師、放射線技師、看護師、医学生など、心臓の形態を検査、治療説明に結びつける必要がある読者に向く。とりわけ、心カテや心エコーの画像を見ていても、それが立体的な心臓のどこを示すのかに迷いを感じる人に実践的な価値がある。一般的な解剖学書には体系的な用語説明や臓器別の網羅性という長所があり、画像診断書には所見の判定法という役割がある。それに対し本書の独自性は、透視図を進化て、断面図を心エコーへ明確に接続し、構造物の相互位置を臨床視点で可視化する点にある細密画は、単に情報量を増やすためではなく、冠動脈弁大血管、真空が重なり合う心臓を一貫した空間として理解するために用いられている。発生学にも触れる構成は、正常解剖を固定的な形として覚えるだけでなく、先天性の形態差を考える入り口にもなる。診療ガイドラインや手技書の代替ではないが、それらを読む際の解剖学的基盤を補強する。臨床思考の図譜として際立つ。ご支援いただける場合は、スージー文章、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。